こんにちは。白金工業 .fm はデータサイエンスや AI 界隈の話題を中心に、株式会社ブレインパッドのデータサイエンティスト有志メンバーが熱いと感じていることを自由に話すポッドキャスト番組です。本日は、ブレインパッドでデータサイエンティストをしている吉田と、あと2名の方をゲストにお招きして、ノーベル物理学賞とか天文学の話をしていきたいと思っています。あと時間が少し余ったら機械学習と天文学っていう話も合わせてやっていきたいと思います。ということで、まずは簡単にお二人の自己紹介からということで、じゃあババさんからお願いします。
でブレインパッドでデータサイエンティストをしていますババハルカと言います。そうですね、普段は事業会社のお客様先に常駐して、まあ、データの分析をする仕事っていうのをやってます。でそうですね、もともと今日呼んでいただいたのは物理系の学問出身ということで、まあ、呼んでいただきました。
同じく、ブレインパッドでデータサイエンティストやってます、加藤博隆と申します。普段の仕事としては、最近は需要予測系をやったりとかしています。私も馬場さんと同じく、物理学科の出身で、今回天文学のお話ということですが、専門は素粒子理論です。よろしくお願いします。
そうですね。この会社は、ちなみにちょっと話をすると、データサイエンティストの人は、今3人ともデータサイエンティストっていう肩書きですけど、物理学出身の人が多いですね。馬場さんの代とかも多分すごく多かった気がします。
そうですね。なんか、純粋な物理で言うと3人いるんですかね。で、なんかその天文とか地球物理みたいなの含めるともうちょっと何かいるかなっていう感じですね。
なんか素粒子系の人は多い気がして、天文学は逆に馬場さんだけ？
私の代だと私一人なんですけど、なんか何個か上に、別の部署に。
あ、そうなんですね。
実は大学の学部の先輩だったという。
あ、一緒の。
はい。
そうなんだ。なんかそうなんですよね。だから物理の人は多くて、逆に自分は、分子生物学出身で、遺伝子解析とかをやってたんで、基本は、天文学は、1ミリもわかんない。多分、下手したら一般教養一家かもしれない。で、ちなみになんか惑星とは何かとかググるところから始めたんですよね。今日予習のために。っていう感じなんで、まあ、優しく教えてもら、話をしてもらったらいいなと思ってます。馬場さん、はい、研究の学科というか、はい、なんか名称みたいなんで言うと何になるんですか？
ですね、大学自体は、なんか、大学院大学に、修士と博士で5年間通ってて、総合研究大学院大学っていうところで、天文科学専攻っていうのがあるんですけど。
天文科学専攻
あるんですよ。そこで、なんか修士と博士でやってたことが若干違うんですけど、まあ、基本は太陽系外惑星っていう、まあなんか太陽系じゃないとこにある惑星の研究装置、観測装置を作る研究やってたんですけど、それと、プラス後半では、ちょっとめちゃくちゃマニアックなんですけど、褐色矮星っていうですね、ちょっと惑星と普通の星の、まあなんか性質的に中間にあるみたいな人たちの研究みたいなのをやってました。
人たち？星たち？
人たち。星たちですね。
ちょっと疑似要素が入る。そうですね。はい、まあなんか今日は早速中身に入っていこうかなと思っていて、個人的にはノーベル物理学賞が、で、天文学賞が取ったっていうところも、そうなんだっていうところから始まるんですけど、で、いかんせん自分が物理学に対して造形が全くなかったので、物理学、ノーベル物理学なんぞやっていうところから、ちょっとまあ、ウィキとかを見て、まとめてきたんですけど、割とでも他の人も意外に知ってるようで知らないんじゃないかなっていうことで、ちょっとなんかそのまとめた話を先に、ノーベル物理学の話からしたいかなと思ってます。はい、で、ノーベル賞ですね、そもそも。ノーベル賞は、ご存知のダイナマイトの発明者が始めた方で、賞としては物理学賞、化学賞、生理学、医学、文学、平和の5賞、プラス経済学の1分野が足されて、まあ、合計6分野らしいですね。で、1分野足されてっていうのは、なんかそもそもノーベル賞は、もともとは、最初言った5分野だったんですが、 なんか後々からスウェーデン国立銀行の設立300周年祝賀の一環としてノーベルの死後70年後にあたる1968年から追加で始まったらしくて、ノーベル財団的にはそのノーベル賞ではないっていうカウントらしいです。なんか経済学賞は だからちょっと横から入ってきたみたいな感じらしいんですが、まあ一般的にはノーベル賞って言ったらその合計6分野のことを言うらしくて、自分も知らなかったですね。
初耳ですね。
うんうん。で、自分はまあ生物系だったので、まあ普段はその生理学、医学賞みたいなところの話はなんとなく知ってたんですけど、うん、物理系のことは本当に話聞いてもわかんないから割とスルーをしてたっていう感じで、今日初めてこの収録のために物理学賞っていうのは一体何だったんだっていうのを見てきてました。はい、で、まあこれもウィキで見た内容なんですが、ノーベル賞1901年から始まっていて、なんで、まあ2019年の今年までで118年歴史がありますね。で、一人目のノーベル物理学賞の人は、X 線を発見したレントゲンさん、レントゲン先生らしくて、そこが1901年で一人目のノーベル物理学賞だったらしくて、で、まあ118年やってるんですけど、間々には受賞者なしみたいな年もあったらしいんですね。見てると。で、まあそういう、歯抜けの年もあったらしいんですが、これまでに、始まってから今までに、日本人が受賞した年っていうのは、118年中7年あって、人数にしたら合計11名の人たちが受賞してました。まあ海外の人と一緒にコラボした研究とかで、日本人と、海外の人で一つの研究テーマに与えられるみたいなのがあるんで、まあ人数はなんか、まちまちなんですけど、11人。で、なんかそれも、ざらっと言ってみると、初めて日本人が取ったのは、1949年に、湯川秀樹先生ですね、が、核力の理論的研究に基づく中間子の存在の予想っていうので、1949年に始まってから、で、その次がちょっと飛んで、1965年、まあ、2回、2人目の日本人の人が、友永慎一郎先生で、あ、もう二人ともわかるんですね。で、それはファインマン先生、かの有名なご冗談でしょう、ファインマン先生と一緒に、力学の分野における基礎研究と素粒子物理学についての深い結論。
深い結論。
あ、うん、っていうなんかタイトルで受賞されてるそうです。で、三人目は、1973年に、江崎レオ先生で。
レオナです。
あ、本当だ、レオナ。まあ、男性の人ですよね。
はい、そうです。
で、半導体内における、超伝導体内の核核におけるトンネル効果の実験的発見。まあ、なんかこれも思いっきり物理っぽい話題で。で、その次は2002年に、小芝正俊先生の、これは天体物理学への先駆的貢献、特に宇宙ニュートリノの検出っていうことで、これは天文学に入る？
入ると思います、
ね。うん、多分、うんうん、
はい。
まあ、天体物理学ってついてるから、そうなのか。で、そこで4人目かな、うん、で、そこから2008年に、今度は3人とも日本人の先生で、うん、そうですね。南部陽一先生。なんかこのあたりからは自分も名前をなんとなく聞いたことが今まであるなという、うん、素粒子物理学における電子核物理学、ん？素粒子物理学及び原子物理学における自発的対称性の破れの機構の発見についての研究と、あと2名は別のテーマで、小林誠先生と増川俊秀先生で、自然界においてクォークが少なくとも3世代以上存在することを予言する相対性の破れの起源の発見らしいです。二人は頷いてるけど、自分は何もわかんない。
実は南部先生は日本人ではないのがちょっと残念なんですけども、出身は日本の方です、
ね。ああ、そう。国籍は、アメリカかな。なるほど、なるほど。
結構日本は日本人増やしたいんで、ちょっと言ってしまうんですけれども。
っていう、あ、じゃあ、ちょっと微妙にカウントが正しくなかったかもしれないですね。まあ、国籍は違うが、出身国はっていうカウントで、でいくとそうなるですね。で、2014年はまた3名とも日本人の方で、これはもう記憶に割と新しい、青色発光ダイオードの発明ですね。で、最後は、一番最近だと2015年の 梶田隆明先生の素粒子ニュートリノが質量を持つことを示すニュートリノ振動の発見ということで、これは自分も結構記憶にありますね、ということでした。で、今年、まあ、なんか直近のこの10年ぐらいは3名ずつ選出をするみたいな感じになってるらしくて、日本人の方と海外の方で合わせて3人みたいな組み合わせもあるんですけど、もしくはまあ3人とも日本人みたいな特徴もあるんですけど、で、今年は2019年、ノーベル物理学賞は天文学だっていうことで、米国プリンストン大のジェームズ・ピーブルズ教授の物理的宇宙論における数々の理論的発見に対してっていう割と包括的な名前のものの一テーマが一つと、もう一つが、スイスジュネーブ大のミシェル・マイヨール教授と、同大の同じ大学のディディエ・ケロー教授の、太陽と似た恒星の周りを公転する系外惑星の発見に対してっていうテーマで、二つとも、物理学の中でも天文学の話で受賞されたっていうことらしいです。まあ、ウィキ曰くそういうまとめだったということで、まあ、簡単にノーベル物理学との話を振り返りつつ、で、あとは、まあ、この中身に関しては自分もちらっと事前に記事を見たりはしたんですが、こっからはまあ、馬場さんとかに少し話をしていってもらおうかなと思ってます。これって特にこの2テーマのうちの系外惑星の後半の方の話をするみたいな感じですか？
そうですね。私はそっちが、むしろ前半のピーブル先生の方が実はほぼ詳しくないので。
そうすると、なんか自分もピープルズ先生の方の話は、なんか宇宙論の研究をされてる人はまあ本当に教科書的な人らしいですね。はい、この教授の人が、研究でまとめられた書籍っていうのが、もう大学で勉強する人たちはみんな読んでる本みたいな感じで、まあそのいろんな、発見とか、宇宙の創生に関する研究みたいなので論文を出されて、著名な先生ですが、総合的な功績っていうのが、まあもう宇宙理論の分野を推し進めたっていうことで、まあひっくるめて全部すごいみたいな、宇宙の先生っていう人がついに受賞したみたいなテンションらしいですね。
功績が多すぎて、この人一体どれで受賞するんだろうみたいな。
ああ、だからもうこんな漠然としたタイトルになってるみたいな感じなんだ。感じ
っぽいです
かね。いや、本当に自分内容わかんないんですけど、その宇宙誕生、はい、約3分後に形成されたヘリウムの存在量についてとか、あとなんだ、なんかビッグバンに関しても話があるみたいな、あ、ビッグバン宇宙論の基礎理論の確立に大きな貢献をしたとか、まあ本当に数えればキリがない的なのがちょうど当てはまる人なんだろうなっていう感じですね。
はい、
そしたら今日は、まあ特にその惑星の、系外惑星の発見に関してっていう方で、まあ馬場さんが、ハックウシで、
はい、
その研究をされていたということで、まあこの話自分も読んでて興味湧いたので、できるだけ猿にもわかる系外惑星講座みたいな感じでして、まあ、ちょいちょいなんかそのデータサイエンス的な話とか、機械学習の話があったら入れてもらったりとか、はい、まあ、もしくは時間余ったら最後に差し込んでもらうっていう感じで、雑談スタイルで話していきたいなと思っています。
はい、
で、加藤さんもぜひ、加藤さんは、ブラックホール系の人。
いや、全然。まあ、やったこと、勉強したこともあるんですけども、僕は、超紐理論とか呼ばれる部分をずっと。
もっとやばそうな感じですか、それは。
いい
小学生が、科学、ブルーバックス
とか読むやつ。ブルーバックスで読んでいただければ、それが全て
で。留学生の時読んだことあるな。
で、なんか、ちょっと分野は違うんですけれども、馬場さんに質問できればいいなと思って。
そうですね。じゃあ、ちょいちょい二人で、馬場さんの、系外惑星愛を引き出す会みたいな感じで、
はい、
話していってもらえたらなと思います。
はい、よろしくお願いします。はい、そもそも、なんか、ちょっと脱線しますけど、加藤くんは、なんか大学院入った当時は系外惑星を実は志していたみたいな。
いやいや、大学に入るときに、系外惑星のがやりたくて、地球惑星科学科を受けたんですが、はい、落ちて物理学科に。数理物理に出会ってしまったので、そっち来ました。 いや、高校の時に見た、系外惑星十何個しかなかったような気がするんですけど、はいはい、あれが観測っていうのが SF が好きだったんで、
あ、
もう本当にあるんだ、そんなのが、と思って、ちょっとそっち方面に興味があったんで、ん、今日はすごく楽しみにしてきました。
なんか、なぜかこの会社にいる物理の人は、ほぼほぼ宇宙にちょろっとみんな造形があるみたいな。
そうですよね。
え、なんかみんな宇宙の研究の人なのって、自分は門外観の人から見ればそうなんです。ずっとなんか素粒子の話してるみたいな。
素粒子勢強いです、うんうん。いっぱいいますよね。
まあデータサイエンティストはガチ勢なんかその辺の人たちですもんね。
はい。そもそもなんかこう、うんうん、こう、恒星とはみたいなところから多分、
そう、
はい。恒星と惑星とはみたいなところから始まるのかなって思うんですけど。
系外惑星とかも全然聞いた時意味が分かんなかった。
そうですね。まあそもそも、まあ地球は、我々の住んでる地球は惑星ですよねっていうのは皆さんご存知の通りで、
はい、
まあ太陽の周りを回ってますよと。うんうん、で、他にもなんか水、金、地下、木とかいうみたいに。
もうそこまでしか
回ってますって。うん、いや、もうそこから大丈夫です。で、まあそれを太陽系って呼んでますよねっていうところまでなんですけど、
うんうん、
でもその中で太陽だけは唯一、こう、まあなんで光ってるかっていうと自分で光れてるから光ってるみたいなことなんですけど、うん、まあ中でちゃんとこうエネルギーを生成して、それを光にして、まあ我々は照らされてるわけなんですけど、
うんうん、
そういう光を自分でまあ簡単に言うと光を作れるみたいな星のことを恒星っていうふうに、まあ、もっと多分厳密な定義はもちろんあるんですけど、うん、まあ基本自分で光ってる星のことを恒星っていうふうに言ってますと。うんう
ん、で、それは太陽だけじゃないの？
もちろんです、
うん。それをまず知らなかったの。
星、夜空をまあ見るじゃないですか、
うんうん。
で、星がいっぱいありますねっていうじゃないですか。あれは全部恒星しか見えてないので、基本的には。
そうだったんだ。
そうなんです。
あ、そうなんだ。え、星、そうそうそう、空で光ってるやつは全部恒星？自分で光ってる。
月とか、さっき言った、水金とかそういう人たちは、まあ、太陽系の中なので近いんで、太陽光を反射したやつを我々が見られているんですけど、はいはいはい、それ以外は、もう、なんかそれこそ何光年、光年どころじゃないですね。もっと遠いところにある星たちなんで、基本は自分で光ってる。で、それが、まあ光が届いていると。
太陽みたいに燃えてるっていう。あ、そうなんだ。へぇ。
なんで、なんか、我々の太陽みたいなやつが夜空にいっぱいあるみたいなことになりますと、
うんうん。あ、そうなんだ。
はい。で、まあ、
我々の恒星から一番近い恒星ってどのくらいの距離なんですか？
距離はですね、ちょっとね、ちゃんと出てくる。アルファケンタウリっていう。
聞いたことあります、ね。
そう。実はそこにも系外惑星があるんじゃないか説みたいなのがあって。
あ、近くても見えてるわけじゃない？
見えないです。4光年ぐらいですかね。
うん、近い。
近いです。これ近い遠いの話をすると、すごいややこしくなるというか、奥が深くなるんですけど、うん、まあ、なんかそもそも銀河系っていうのがあるんですよね。
はいはい。単語はわかる。
太陽系とかが、こう、太陽系は一つのグループになっているわけですけど、うんうん、他にも、さっき言った恒星みたいな人たちがいっぱい集まって作っている集団のことを、まあ、銀河系って呼んでるんですよ。
はい。
で、まあ、銀河系の中の話だと、割と天文業界では、まあ、近いよね、みたいな。
なるほど。
話になります。3万光年とかだったと思うんですけど、10万かな、ちょっとすいません。そういうオーダーですね。
系外って言ってるのは、その、銀河系の外。は
い、それが、ややこしいんですけど、太陽系外惑星って言うんですよ。うんうん、
はいはいはい。
系外惑星っていうのは、正式には、うんうん。なので、今回は、銀河系の中なんですけど、太陽系の外の話。っていうことで、系外惑星って言ってます。
水金、地下木、土天、海冥、
名はちょっとなくなっちゃったんですけど。
海のところまでが銀河、はい、あ、じゃあ太陽系。
太陽系内って言ってて。
なるほど。で、それの外の話がこのノーベル賞の話。
はい、そうです、
うんうん。
で、しかも銀河系内の話に限られてますと、うん、はいはいはい。で、すごい、前置き長くなっちゃってすいません。
いえいえ。
で、まあそういう太陽系があって、で、空にも太陽みたいな星がいっぱいありますっていうことはまあ分かってたわけなんですけど、うん、まあ、そしたら普通人間が考えるのは、じゃあ夜空の星にも惑星あるんじゃないって思うわけですよ、自然に。
うん、
で、それを、まあ、調べて見つけましたっていう、簡単に言えばそれを実際あることを観測で見つけましたっていうのが、このマヨルさんとキロンさんの成果になります。
うんうん、その光ってる星の一つが太陽みたいなもんで、はい、で、それを中心にして地球みたいなのがあるんじゃない、はい、っていうこと。
おっしゃる通り
です。あ、はいはい、なるほど。
はい、 で、何かというか、もちろんみんなそういうことは考えるんですよね。
うん、
で、観測もいろいろやってきてたんですけど、うん、なんか実は一度、太陽系外惑星なんてないんじゃないかみたいな論文まで出されたことがあったんですよ。まあ、もっと詳しく言うと質量とか、公転の、まあ、周期とか限定してですけど、うん、まあそういう論文が出るくらいもうずっと見つからなくて、でも遡ると1940年代ぐらいとかから、
うん、
もうそういうなんか、アルファケンタウリではなかったですけど、まあどっかの惑星、恒星の周りに惑星あるんじゃないかっていっぱい観測とかはされてきたんですね、うん、ずっと。それこそもう60年、70年とかだと思うんですけど、
うんうん。
ただ、ずっと見つからなくてやっと見つけたのがこの人たちだったっていうことなんですね。
うん、
で、そのずっと見つからなかったのになんで見つかったかっていうのが割と面白くて、
うん、
なんか基本的に我々がなんかじゃあ、太陽系みたいなやつを見つけようって思うと、多分、同じような、こう、惑星系っていうのを想像すると思うんですよね。うん、こう内側に、岩石惑星っていうんですけど、うん、地球型惑星っていう、なんか、まあ、石でできてるんですよね、基本。で、ちょっと遠いとこにガス惑星、木星みたいなのがあって、
うん、
みたいな、こう、系を想像して、
うん、
で、
もう、
まあ、
宇宙人がいそうな、
そうです、そうです。
うん、
で、まあ基本なんか大きめの惑星外にあるから、そういう観測、なんかそういう天体を見つけるための観測ってこういう感じだよね、みたいなのが一応あるんですよ。例えば何時に観測したらいいですとか、
うん、
観測の精度はどれくらい必要ですみたいな。
うんうん、
で、実はそういうのに囚われていて、
うん、
なんで簡単に言うと木星みたいな月、太陽系の木星みたいなものを探そうと思って観測をしていることが多かったので、
うんうんうん、
ずっとと見つからなくて、
うん、
で見つかった惑星っていうのはホットジュピターって呼ばれてるような種類の惑星だったんですけど、うん、それ何かっていうと太陽系でいうところの太陽のめちゃくちゃ近いところに、
うん、
もう木星みたいな大きさのめっちゃ大きい惑星が、もう周期4日ぐらいで回ってるみたいな。
4日？めっちゃ早く回ってる。
早いです。地球はもちろん、そう。地球もちろん365日も回ってるんで、
はいはい、
それがまあ、それよりめちゃくちゃでかいのが、めちゃくちゃ近いとこを4日で回ってるみたいな。
太陽のめっちゃ近いみたいな
ところ。そうです、そうです、うんで。そんなの誰も想像してなかったんですよね。
なるほど。
なので、見つからなかった
と。すごいな。ちなみに、観測って言ってるのは、はい、その地球から月を見る感じで、望遠鏡を用意して、
はい、
その、天体の形が本当に目で、あ、見えた見えたっていうのを観測っていうの。
はいはないですね、この場合は。なんか、まず、ちょっと想像してもらいたいのが、太陽と地球の大きさの比率って、とんでもなく、
うん、
こう、まあ、差がありますよ
ね。そうですね。
で、しかも地球って自分で光ってないから、太陽の光を反射して光ってますよね。
はい、
そういうのを、めちゃくちゃ遠くから見たら、地球が見えるでしょうかって言ったら、絶対見えないんですよ。
確かに。
で、それをどうやって見つけるかみたいなのが、系外惑星の観測の難しいところ、かつ面白いところで、
うんうん、
はい。直接写真撮るっていうのは、まあ、結構最近というか、まあ、途中からやられてはいるんですけど、やっぱり大きい惑星にしかできなくて、
うん、
大きいっていうのはなんかもはや星なんじゃないかみたいな、
うんうん、
惑星にしかできなくて、で、今回喋ってるこのなんか、ホットジュピターみたいなものに対してよく行われているのは、視線速度法って呼ばれている方法がありまして、うんうん、星、恒星の周りを惑星が回っている時って、基本的には、こう、共通重心っていうところもあるんですよね。
うん、
実は、回られている恒星もちょっとだけ動いてる。
うんうん、
ハンマー投げの、よく例えるのが、ハンマー投げのハンマーと選手みたいな。
なるほど。
うんうん、選手もちょっとふらつくんですよね。
う
ん、
確かに。
で、我々は惑星自体を見ることはほぼほぼ不可能なので、じゃあ、その恒星の、そのふらつきみたいなのを何とか捉えられないか。っていうことが、まあ、多く、系外惑星の観測で得られていますと。
その恒星の姿自体ではなくて、
はい、
ふらつきを捉える。もう、そうなんだ。はい、じゃあ、それは映像としてとかでは全くないっていう。
基本が画像とか写真を撮って、
うん、
例えば、一番簡単なのだと、なんかふらつくんだから、こう場所変わるんじゃないみたいなのってあると思うんですけど、
はいはい、
そういう手法もありますし、うん、あとは、 今回のこの最初にマイオールさんたちが見つけた方法の視線速度法っていうのは、星の光の波長の変化みたいなものを捉えようとしている方法なんですね。
うんうん、
で、そもそも、星っていろんな色の光を出してるんですよね。
うん、
例えば、まあ、なんか目に見える光で言うと、赤とか青とか緑とかいろいろあると思うんですけど、そういうのがいろいろ混ざり合った光を出してるわけなんですけど、うん、それを、分光器っていうので観測してやると、
うん、
まあなんかその星の特徴みたいなのがわかるんですよね、
うん。
で、その星の特徴自体は基本的には変わらないものなんですけど、
うん、
そのふらつくことによって、ちょっとだけ光がドップラーシフトっていうのを起こすんですよ。
うんうんうん、
救急車が遠ざかるときの音の高低差ですね、はいはいはい、うん。あれが実は光でも起こって。で、それ何が起こるかというと、基本的に色が変わるんですね。
なんかでもイメージはわかる気がする。
わかっていただけます。うん、それの、なんか、じゃあ、どれくらい波長が、光が変わったんですかっていうのを見ると、その、ふらつかせている惑星の重さがわかるっていう仕組みになってる
んです。うん、そうなんだ。
っていうのが、まあ、視線速度法と呼ばれてるやつなんですけど、
うんうん、
それを使って、この人たちは、そのなんか、ペガスス座51番星っていうところに惑星を見つけましたよっていう。う
ん、ちなみに、分光器っていうのは、
はい、
そのなんか、姿形としてはどういうものなんですか？
姿形は、
望遠鏡みたいな形をしてるんですか、やっぱり。
ですね、望遠鏡の最後についてるみたいな。基本望遠鏡っていうのはまず光を集めるために絶対必要なんですよね、
うんうん、
でその集めた光をどこにこう持ってきますかっていうのでできる観測が変わってきて、例えばその分光器っていうのに光を持ってってやれば、
うん、
波長が分かったりしますし、
うんうん、
あとなんか単純な撮像装置、まあ要はカメラなんですけど、ただのカメラに入れてあげれば普通の星空の写真みたいなものが撮れますしみたいな、
うん、
なので形としてはなんかもうただの箱みたいな。
それで系外惑星を発見をした、
はい、しましたと。
あれ、それいつ頃なんでした
っけ？95年ですね。1995年。
それはそしたらその、うん、なんか測定技術がすごいとかっていうよりは、うん、粘り強く研究を観察を重ねて見つけてすごいねっていう、はい、感じ
だと私は思ってます。もちろんなんか技術もいろいろ発展した上でなんですけど、
うんうん、
まあ、技術自体は実は惑星用の技術じゃなかったんですよね、その視線速度法って言ってるのは。
うん、
なんかあの星と星がお互いを回り合っている連星系っていうのがあるんですよ。
うん、
あの、スターウォーズご覧になったことあります？
あんまり見てない。スター2ぐらいまでし
か、ね、あ、大丈夫です。1で出てくるタトゥイーンっていう星があるんですけど、
はいはい、
そこにあの空に浮かんでる太陽が双子なんですよね。
うん、
あれを連星っていうふうに言ってるんですけど、なんかそういう連星をお互い回り合ってる星を観測するための方法としてさっきの視線速度法っていうのはもともと使われてたんですけど、
うん、
それをじゃあ惑星に使ってみようみたいな流れに、まあ、その時代でなっていって、
うんうん、
でさらにその惑星の変化ってすごくちっちゃいので、どういうふうな工夫をしたらそういうちっちゃい変化を捉えるような精度が出せるか、
まあ、そうですよね。そこの測定技術みたいなのがすごいんだろうな、
は
い、
であとはやっぱりそのなんか最初に起こるに言ったんですけど、太陽系の木星みたいなのを探そうとしてた人たちとは違って、その、そうじゃない惑星があり得るかもしれないみたいな、
うんうん、
あの、まあ、予想を立てたかどうかわかんないんですけど、
うん、
考えてそういうところも見てみたっていうのが、多分ポイントだったんだろうなって思いますね。
うん、
さっきの話から言うと、その観測法ってわかるのはあくまでも惑星の質量って話だったじゃないですか。そうですね。なんでそれがガクス惑星かどうかってわかったんですか？
ですね、ガス、質量と密度って大体こう決まってるというか、
はい、
この質量だったら、例えば岩石惑星はありえないだろうみたいなのが、ある程度あるんですね、基本的には。
はあ、ははあ、惑星としてこの質量だったらもうガスだなっていうのが。
そうですね、一応あります。なので分かったんだったと思いますね。それ以外の分かり方は多分ない。逆に言えば、うんうん、なんか最近言ってる地球型惑星みたいなのを見つけましたみたいなのが、本当に地球型かっていうのは、まあ、わかんないですよね、実はっていうことになります。
うん、
あくまで半径とか質量から、こう理論曲線とか見て、
うん、
じゃあこれは密度これぐらいじゃないかとかやったりしてるだけなので、うんうん。
そうなんだ。え、じゃあなんか水があるかもとか、固体の氷があるかもとかって言ってるのは、はい、なんか別の方法で観測をしたりとか、はい、実際に飛ばして見に行かないと、みたいな。
そうですね。まあ、飛ばすのは多分、今の時代では、技術的には、
無理か。
かなり難しいんですけど、うん、一応、大気、その惑星が持ってる大気を見るみたいな手法がありまして、
うん、
それを使うと、なんか、多分水があるんじゃないのっていうことはわかりますね。
うん、
まあ、ただ分かっても、海があるとかそういうことまではわかんなくて、
うんうん、
空気中に水蒸気あるよね、みたいなことがわかったり、
うん、
あとは、そういう大きさで、まあ、そういう軌道を回っている惑星だったら、水があったら液体だよね、みたいなことがわかったりするっていう、かなり間接的なことしか実はわからないんです。
うん、それが、ホットジュピターでしたっけ？
あ、はい。
それを見つけたのが、もう、その、人類的に一番初めの系外惑星だった。
ここで太陽と似た星のって言ってるのが若干ミソで。
うんうん。
ですね、実は、もう、死んだ後の星みたいな、まあ、星の周りだと見つかってたみたいなものがあるんですよ。パルサーっていう天体がありまして。
うんうん、
なんか、中性子星っていう死んだ、簡単に言うと死んだ後の星。
星が死ぬって何なんですか？
さっき太陽みたいな恒星はエネルギーを、まあ、結局核融合してるんですけど、その水素がなくなって、で、どんどん核融合って重い方に進んでいくんですけど、それがもう最後まで
燃え尽きる。
星の上でできる分は燃え尽きてしまった後、うん、その星の質量によっては爆発して中性子星になる。とかブラックホールになるとかいろんなこう末路があるんですけど、
はいはい、
そのうちの一つが中性子星っていうものがあって、うんうんうん、でその周りで惑星っぽいものを見つけましたよっていうのは実は94年92年かな、ちょっと細かい数字忘れちゃったんですけど、
うんうん、
なくはないんですが、うんうん、そもそもそれを惑星と呼ぶかどうかみたいな、
まあ死んでるし、
そうなんですよ、いつできたのかよくわかんないし、うん、みたいなこともあるので、基本的にはこのマイオルさんたちの成果が初めての系外惑星っていう風に考えられてるって言っていいと思います。
なるほど。太陽と似た恒星の周りをっていうのは、その、生きた。
そうですね。生きた。
生きた星を。
あとは質量とかも太陽と似たような質量だし、みたいなところもあると思います。う
ん
う
ん
う
ん、ああ、なるほど。なんか今その関連記事みたいなのちょっとググってたんですけど、はい、なんかそれ以降、2010年時点では、もう発見されてる惑星が4000個、
はい、
ありますとかってなってて、
はい、
そっからはじゃあめっちゃなんかあるんだって分かったらみんな発見
し始めた
みたいな、
なんかそういう周期にいるんだねみたいなことが、
あ、そういうことなんだ、
そこ見りゃよかったんだねってなって、
うんうん、
例えば過去のデータ見てみたら、いや、あるじゃんみたいな人たちもいたり、
うん、おー、なるほど、もう観測自体、観測というか、はい、データは取れてたけどその認識できてなかった
っていうのは多分あったはずです。
へー。
あともちろん、もっと後になればいろんな手法が出てきたり、その精度上がったりっていうのももちろんありますけど。う
んうん、じゃあ、それはなんか本当にノーベル物理賞をここで取ったけど、うん、なんか別の人たちも見つけてて、
十分ありえます、ね。
っていう話なんだ。
はい。
へ
ー。なんか、どっかのグループが、この人たち、マヨルさんたちとほぼ同じようなデータを確か取ってたところがあって、
うんうん、
その人たちがもっと、その、周期が短い惑星の方のところに着目してデータ解析をしていれば、うん、そっちの方が先に見つけたかもしれない。
まあ、4日で一周回ってるとはもう前っていうこと。
なんか基本なんか数十年で一周回ってるって思って見てたので、例えばそういうの、そういう場合だったら観測も、じゃあなんか何日に1回でいいよねって、こう点がすごいまばらになっちゃうじゃないですか。うんうんうん、なので、やっぱりその、これくらいの周期だっていうのが分かると、そういう、なんかそこに最適化された周期で観測とかをするようになるので、まあ、バンバン見つかるようになりましたよと。
4000個見つかってたらなんかやばそうな星見つかってそうですけどね。
あ、いろいろ面白いのがあって、
燃えてる、ドロドロの燃えてる 4日で回る星みたいな。
なんかよく有名なので言うと、そのさっきのホットジュピター、っていうのはもちろんありますけど、基本的に軌道って円だと思ってますよね。円とか、うん、まあ、ちょっと崩れた楕円ぐらいかなって思ってると思うんですけど、
はいはい、
なんかめっちゃこう、細長い楕円 みたいな惑星もあったり、エキセントリックプラネットって言うんですけど。
軌道がエキセントリックプラネット。
離心率がでかいんで、エキセントリックなんですよ。
気候種みたいなやつ
があるんです、あるんです。あとは、なんか、その、さっきもちょっと言った、連星の周りを回る、
うんうん、
双子の太陽の周りを回る惑星とか、
うんうん、
なんかそれって、さっきちらっと言ったタトゥインになぞらえて、タトゥインライクプラネットって呼んだりするんですけど。
それどんな軌道になるんですか？
あ、いろいろあって、なんか、そもそもその連星二つが回ってる、周りを回るのか、あるいは連星二つのうち片方の周りを回ってるのかとか。
うん、もう一個は無視されてるってこと？
なんか多分三体問題とかなってるんです か
ね。
いや、いろいろあるんですよ。
謎の力学が働いて。それ基本はでも、引力でその軌道が決まるんですよね。
基本的にはそう
です。うんうん。なんかそんな細長いやつ、回っててちぎれてどっか行かないんだ普通に。
行かないんです。でなんかそういう変な惑星いっぱい見つかったのでこの人たちのすごいのってもちろんその巨大惑星があるよって言ったこともその見つけたこともすごいんですけど、うんうん、もうなんかそれと同じくらいすごいなと思うのがそれまでの太陽系ってどうやってできるんですかっていうモデルみたいなのが理論モデルがあったんですけど、
うんうん、
それはまあ通用しない惑星がいっぱい出てきてしまったと。
うん、
はい。
いいですね。なるほど。
そうなんです。なんか。もちろん太陽系を作るにはもうほぼほぼ完成された理論モデルがあったんですけど、うん、そんな近いところに4日で回るような木星みたいなのがあるなんて、
うん、
このモデルではできないぞっていうまあ問題になりました、問題というか、うんうんうん、でさっきのそのエキセントリックプラネットとかもそうですし、うん、そういう惑星ってなんで安定して存在できるんですかっていうのを理論的にちゃんと解き明かしましょうっていう研究もそれからすごく盛んになって、で今だと、なんか、木星みたいなやつは基本太陽からこう遠いところの軌道で最初はできるんですけど、
うん、
いろんな原因があって、そのうちこう太陽に近い方にどんどん移動するんだろうみたいな、
うんうん、
惑星移動っていうんですけど、モデルが多分主流というか、まあみんなそう思ってると思いますね。うんうん、あとは、さっきの傾いた軌道とかになると、なんかもっと遠いところに実は大きい惑星があって、そことの相互作用でうまくその軌道を保ってるんだろうとか、
うんうん、
そういう感じでなんかこう今までの惑星形成論を、まあ、ぶち壊したとまでは言いませんけど、
うんうん、
そういうなんか意味での意義っていうのもあったんじゃないかなって思います。
それってやっぱりその地球をまあなんか起点にして、
はい、
太陽系、うん、惑星を人間は観察をしてたから、
はい、
まあ、きっと他の、銀河系に惑星、なんだ、この1セットの地球とか太陽とかの太陽系みたいなのが他にもあるんだったら、まあ、同じ雰囲気だろうっていう思い込みというか、はい、まあ、そこまでしか観察できてなかったからっていうことなんですよね。
そうです、そうです。
うんうん、面白い。なんか、そもそも自分は天文学みたいなのが、まず何を指してるのかっていうのを知らなくて、普通に天文学とはってググってウィキで見てたんですけど、また。なんか、これ見ててちょっと面白いなと思ったのは、はい、天文学は、人間が一番初めにそのサイエンスをするってやったうちの自然科学のもう一番初めの分野だみたいなのが書かれてて、
はい、
うん、確かにそうだなと思って、うん、なんかその、ある、まあ、すごい土天才みたいな人じゃなかったら、こう、重力を発見するみたいなのは気づけなくても、毎日毎日星がずっと夜に動いてて、でも、おや、あいつは動いてないぞ、みたいなのを観察で発見したり、みたいなことを言ったら、確かに人間が一番初めに、こう、サイエンスっぽいことをやり始め、自然科学をやり始めるのって、星を対象にするなと思って、どこの国のどこの地域でも、うん、その天文学みたいなのはあったみたいな話を見て、はい、すごい面白いなと思って、前のポッドキャストでも一瞬話したんですけど、うん、天地明察っていう絵がすごい好きで、
はい、
結局あれもその天文学でカレンダーを作るっていう話なんですよね。はい、だからいろいろ派生してましたとか、いう暦学みたいなのが始まったりとか、はい、で基本的にはあとやっぱり望遠鏡の発明っていうのができてから本格的にその 天文学っていうのが現代科学の仲間入りをしたみたいな話が書かれてて、まあ、道具によってどんどん発達してきたものって考えたら、はい、太陽系のこうだろうって回ってるやつを いや、違うかったわって言って、また新しくその常識自体もアップデートされていくっていうのは、すごい面白いし、天文学っていうのがまた違うものに変わりそうだなっていう気もして。
まさにおっしゃる通りで、なんか、もともとは、最近だとなんか天文学とかやっても役に立たないじゃんみたいなのがあります
けど、う
ん、
就職に困りそう。
弊社は就職できたんですけど、もともとは本当にその暦とか航海、もう航海ってあの海を渡る航海ですけど、うん、とかに必要だったから、
そうか
まあ、発展したっていうのが大きいと思いますね。うん、あとはあの、農業のこう1年ってどうやって知るのか、昔の話なんですけ ど、結局あの、ま、例えば太陽の高さとか、
うんうん、
あるいは星の位置とかで知るしかなかったんだと思うんですよね、
うん、
その正しい一年っていうのは。ってなるとやっぱりなんかそういう生活に必要だから発展してきたっていうのがきっと最初はそういう側面もあったんだろうなって思います、
うん、なんか分かりやすいルールをそこに見出せてよかったねってすごい思うけど、そのなんかわけわからないエクセントリックな軌道を回るやつとかが、たまにその、こいつは大体一緒の回りしてるけど、なぜかこいつだけ違うから合わないみたいなのが存在したら、昔のやつも混乱してたんだろうなと思う。
そうですよね。なんかそのまさに惑星ってこう惑わす星って書くと思うんですけど。
そうだわ。
はい。他の星と違う動きをするんで、なんだあいつみたいなことで惑星ってつけられたんですよね。
あ、そうか。
元々、
うん、それ日本語的な意味になるのか、
はい、
プラネット
プラネットは、
ね、自体もそうなのかな。
きっとプラネット、まあ、元々何語だったかはわからないですけど、ギリシャ語とかなんですかね、
うん、
そういうのをなんかきっと日本語を当てはめて。
あ、そうか。意味を取ってきて、そういう風にしたのかな。まあなんか日本語だったらありえそうだな、そういうのも。うん、これは天文学をしてる人からすれば、はい、なんか、系外惑星っていうのはどういう面白さがあるんですか、
はい、そうですね。
新しい、全くエキセントリックなやばいやつが見つかるっていうのが、
うん、
まあ絶対それはわかりやすい面白さだとして、
はい、
おばさん的に。
なんか私はもともとは宇宙人って絶対いるよなって思ってて、でそれでなんか宇宙人イコール太陽系外惑星みたいな、ちょっとあの、短絡な思考だったんですけど、まあなんか基本的にやっぱりみんな、その惑星形成論、さっき言った惑星ってどうやってできるんですかっていうのに興味を持ってる人もいますし、
うん、
あとはその、水のある星とか、うん、太陽、違う、宇宙人、
うん、
地球外は生命みたいなのとか、そっち方面に興味持ってると思いますし、
うん、
なので、なんか多分人それぞれだと思うんですけど、やっぱそういうなんか変な世界が面白いとか、
うんうん、
今まで使ってたモデルが使えないじゃんみたいなところとか、そういうのも面白いんじゃないかなって、かなって思います。
なんか結構不思議だなと思うのは、小学生とかって絶対に星の観察したりとか、うんうん、
はい、
ちょっとこう、マニアックなお父さんとかがいたら、うん、望遠鏡を本当に買ってきて、
はいはい、
子供と一緒に観察するみたいなのもやったりするけど、
はい、
なんか、いつの間にかみんな興味を失って、
はい。そうなんですよね。うんうん、なんで失っちゃうんですかね。
もっと面白い、スマホの方が面白いみたいな感じになるかもしれないですけど、あれだけ、ほぼ全ての日本人がやったはずなのに、うん、ほぼ全ての日本人が興味をなくしていく分野が天文学だなとか。
イメージと違うんですかね、もしかすると。なんかこう、天文学って私の主観ですけど、ちょっとイメージ2個あるんじゃないかなって思ってて、うんうん、1個はなんかもうザ・物理みたいな、その宇宙の成り立ちとかそういうところから行く人と、あとは星綺麗だね、ロマンチックだよねっていう、うちももしかしてあるんじゃないかなって思って、
うんうん、
で割と星綺麗だよねとか星座詳しいみたいな側の人はあんまり物理的な側面に興味を示さないのかもしれない、
ね。
いや、もうただの主観なんですけど。
そっちの方に行く人はなんかその新しい天体探しみたいにこう思考が分かれるみたいなイメージなんですか？
そっち、
星が綺麗だねって言って学問を進めていくタイプの人は。
なんか結局たどり着くところはあんまり変わらなくて。
もうみんな物理の方
に。どっから来ても結局物理の方にわーって。
終着地点はここ、ね、みんなの安寧の地は。
なんかよく言われるのが、天文学者に星座を聞いてはいけないっていうのが、 わかんないんですよ、天文学者は、星座を。
あ、なるほど。
そういうこと。なんか、乙女座とか言われても、何それっていう人が、半分ぐらい、半分とは言わないんですけど、全然わからない人とめちゃくちゃ詳しい人と、やっぱり、どっちもいるんですよね。もちろん詳しいままの人は詳しくて、まあ、夜ちゃんと星を見て、あれは、なんか、カラス座だねとかわかるんですけど、わかんない人は本当にわかんなくて、座標で言うとわかるみたいな。
ほう、なんか星の学名はわかるみたいな。
そう。なんかやっぱりあとは数学とか物理が必要ですってなると、ちょっと敬遠しちゃう人は多いみ
たいな。そうですよね。自分も意外にそのイメージがなかった。だから、逆に割と話を聞いてみたら、めちゃくちゃ数式強いとか、思いっきりドリ系な感じとか、あとなんか完全にこう実験物理の人とかなんで、なんかびっくりする時もありますけどね。あれそういう学問だったんだって思うことは、この会社の人と話しててよく思う。
星、毎晩星見てるんですかみたいなことをしばしば聞かれるんですけど。
見てるんですか今も。
見て、今は、たまに眺めるかなぐらいですけど
眺めるんだでも
なんか基本は毎日ひたすらあのパソコンの黒い画面に向かっているだけなので今と言ってることは大して変わらないんじゃないかっていう
確かに自分がモンゴル行って夜空撮った写真をツイッターに上げたら一番初めに反応してたのがおばさんだったわ
でもあれ星が多すぎてなんかあこれアンドロメダ銀河かなって思ってなんかすごいテンション上がって、リプをした後に、
あ、そうそうそう。
全部アンドロメダ銀河に見えるみ
たいな。違いましたみたいな、なんか、謝罪ツイートが来てちょっと面白かった。今話題のピクセル4は星空も撮れるらしいですよ。
ですよね。ちょっと iPhone から暗返してしまおうかみたいな。
いいですね、あれでもめっちゃ。まあなんかやっぱり、あれかな、そういう意味で言うと、小さい子たちが興味を失うのは、意外に望遠鏡とか高いし、道具にお金かかる系の学問になったら、ちょっときついのかもしれないですね。
かもしれないですね。
うん、実際研究者の人っていうのも割と少なかったりするんですか、はい、やっぱり。
どうなんですか、なんか他の分野と比べてみないと、あんまりその数としてはわかんないんですけど、うんうん、ただ、天文学をできる大学っていうのは極端に少ないんですよね。
はい、
少ないですね。なんかもう、学部で言うと、本当に、最近は増えたかもしれないんですけど、もう国立だと東大、京大、東北大、
うん、もう東北しか知らん。
そう、大体それぐらいで、天文学科としてちゃんとあるのは多分今そこだけだと思うんですよ。
減っていってるとかではなく、
もともとそこに。もともとです。
あ、そういうことなんですね。
はい。なんか、あとは、例えば愛媛大学には先生が何人いますとか、鹿児島大学にはこれをやってる先生が物理学科にいますとか、
うん、
そういうなんか、学科としてではなくて、物理学科の中でこういう先生がいます、みたいな規模になってしまうので、まあやっぱり少ないんですかね。
うん、僕も物理学科に行って、宇宙物理っていう実験室はあったんですけど、うん、天文学っていうと、え、まだあるのっていうぐらい普通に聞いたことなかった。
そんな感じなんだ。
はい。入社したら天文学やってましたって言って、え、物理じゃなく天文ですかって聞いた記憶がありますね。
で、それ観測できる施設がそこの大学にしかないからとか、はい、その星を見れる場所がそういう東北大学みたいなところだからとか、はい、そういう理由でもなく。
っていうことでもなく。
でも東大だって見えないですよね。
はい、そもそももう日本国内で見ようとすること自体無理、ほぼ無理みたいな。
そうなんですか？なんか北海道の方とか沖縄の方とかにないんですか？めっちゃ素人のあれですけど。
なんか実は岡山と広島と、はい、まあ、そうですね。には、他にもちょいちょいあるんですけど。
なんでなんでそこに逆にあるの？
晴れるんですよ。
ああ、なるほど。それはそうだな。自分、兵庫出身ですけど、本当に晴れてますね。岡山とかも。
兵庫、あれ、西播磨天文台っていうのは広島。あれ、播磨って兵庫でした。
そうです。
多分、この辺に大きいのが。
あったかも。てか、行ったかもしれない。今、その名前聞いて、あれなんか知ってるような気がするって思って。
あるんですよ。ただ、天文学に必要なのって、晴れることと、水蒸気が少ないことと、暗いことだと思うんですね。
水蒸気が少ない光が歪むとかそういうこと？
そんな感じです。なんか可視光線と赤外線、私はその辺の分野にいたんですけど、可視光線は目に見える光で、赤外線っていうのはまあなんか、あったかいものが出す光とかなんですけど、うんうんうん、特に赤外線とかになると、水蒸気の影響をすごく受けてしまって、なので、基本的には、 なんかもう最先端で使うような望遠鏡たちっていうのは、すごい高い山の上にあることが今は多いですね。
そもそも日本に不向きなのではっていう気も
する。もうおっしゃる通り。まず梅雨がある時点で終わってると思うんですよね。
梅雨なくてもなんか湿気てるし。
そうなんですよ。
あ、そうなんですね。じゃあ日本自体が割と、まあ、天文学的にマイナーな国みたいな雰囲気。
そうですね。なんか逆に昔はまあ、あまり暗、どこも暗いですし、日本でも。うん、あとは昔そんななんか高精度の観測そもそもできなかったんで、うん、そんなになんかクリティカルじゃなかったと思うんですよ。なんか現に、三鷹市の国立天文台、
うん、
私はそこがキャンパスだったんですけど、うん、そこはなんか、いつまでかな ?1990 年ぐらいまでは、なんか、観測を夜やってたりして、
うん、
今はなんかもう、太陽の観測しかあのキャンパスではほぼやってないみたいな感じなんですけど。
あれっていうか、三鷹市ってこんなところでできるんですね、でも。
あの、案内できますので。
都会の方で。へ
ぇー。あそこ、ちなみに、天体観望会、定例観望会っていうのがあって、
星の好きな人たちの集いみたいなこと。
そうなんです。あの一般の人に大きい望遠鏡で天体を見てもらおうみたいなのをやってて、抽選結構倍率高いんですけど、冬は特に晴れるんでめちゃくちゃ人気があって
ガチあの望遠鏡を見れるみたいな、
は
い、
サイズがあの、望遠鏡って筒あるじゃないですか。
はいはい、
筒の部分が、こう、これくらいあるのかな。
人間の。
人間の胴体。
ぐらい。まあまあ、そこそこの長さ。
そうですね。100、1000、1メートルくらいはあるじゃないですか。うん、そういう大きい望遠鏡で、木星見ましょうとか、土星見ましょうとかできるんで。興味があれば、ぜひ。
なんか望遠鏡ってもっとクソでかいイメージだったんですけど。
様々ですね。
胴体ぐらいの長さでもでかい方なんですか？
でかい方ですね。少なくともなんか一般家庭には絶対にほぼないサイズですね。
まあ、だって絶対、なんかそこそこの大きさのものでも、うん、十万とかするんじゃなかったでしたっけ、望遠鏡って。
します。なんか、どうしてもレンズとか鏡とか、そういう光学、なんていう、光学素子みたいなものを使ったりするんで、高くなるのと、あとはなんか、ちょっといい望遠鏡になると、
あ、そうだな。
こう動くんですよね、空と一緒に。うん、
なるほど。
そういうのがあるとちょっと高くなったりします、ね。
それなんかラズベリーパイで自作してる人見たことある。
あ、そっか、それできますね。
うん。
確かに。
モーターつけて動かした
ら。確かに、確かに。
そうか。
しかも写真撮り続ければちょっと観測とかできますよね。
うん。いや、なんかそのうち本当に中国とかが、
うん、
ソフトウェア的に超高倍率で月の表面観察するスマホとか出しそうな、ファーウェイとかが。
天文ファンがこぞって買いそうな。
まあ、ああいうのはきっと値段どんどん下がっていくんでしょうね。うん、なるほどな。
何でしたっけ？そうだ、日本は観測ができないって話をしてたんです。うん、そもそもなんか、アメリカでももう、ほぼ明るくてダメなんで、もう世界で天文をやろうとしてる人たちは大体、ハワイか、
うんうん、
最近ちょっと目をつけられているっていうか、最近ちょっと注目されているのが中国奥地、チベットとか、
うん、
まさにモンゴルとか多分星空すごかったと思うんですけど。
確かにそうなんだ。モンゴルいいところ、まあめっちゃ乾燥してるしな、確かに。
乾燥は、でもちょっと問題なのは多分砂があると
問題ですね。それはそれでダメ。砂はその、
あ、
で
も巻きがあるからダメ
か。
傷つけちゃうとかそういうのがあったりもします。
センシティブだな。
あとは、ヨーロッパだとカナリア諸島っていう、多分スペインだったと思うんですけど、スペイン横の諸島があるんですけど、とか、あとはもう一個、チリのアタカマ砂漠っていうところ、大体なんかもうみんなどの国も決まってるんですよ、場所、作る場所は。ってすると、なんか望遠鏡の団地みたいになってて、本当に、なんか行くと望遠鏡いっぱいあるんですよ、いろんな国の。で、
あ、なるほど、なるほど。南極とか北極みたいなテンションなんだ、基地があるみたいな。
みたいなテンションです。で、もう宿泊施設も全部の国で、共同で。なんで、あ、あの人、どこどこ大学の誰々じゃん、みたいな。
キャンプ場になってる
んだ。なんで、多分どこの国でも観測はほぼ今は難しくなってるんで、まあ日本だけじゃないと思うんですけど、
うんうん
うん、にしても日本はあんまり天文学はなんかやってる先生は多くないかもしれないですね。
うんうん、なんかちなみにその天文分野で、はい、なんて言うんだろう、あの、積年の問題というか、はい、一番ホットトピックとか解きたい分野みたいなのってあるんですか？
それで言うとまさに最近は系外、なんか主観入ってますけど、系外惑星と、あとちょっと前に、ノーベル賞を取った重力波っていう、まあ空間の歪みを検出しましょうっていう、全然電磁波じゃない新しいアプローチなんですけど、と、あとは、まあ、宇宙の始まりとか、ちょっとそこは私あんまり詳しくないんであれなんですけど、宇宙の始まりとか、なんで今の宇宙はこういう構造に合ってるんでしょうかみたいなとか、多分その3つがホットなんじゃないかなって思ってます。
それはなんかその理論的なところから、うん、まあそれもそういう側面からもだと思うんですけど、はい、天文学のその望遠鏡で観察するみたいなアプローチでも宇宙の始まりみたいなのってタッチできる分野なんですか？
はい、直接例えば見ることはほぼできなくて、
うん、
宇宙ってこう広がってるっていうじゃないですか。うんうんうん、で、遠いところを見ることは過去を見ることだってよく言うというか、うん、そうなんですけど、どういうことかっていうと、光って届くまでに時間かかるんですよね。うん、で、そうなると、遠いところ、それこそもう138億年とか、うん、そういう前の光を見たら、じゃあそれって宇宙始まりの姿なんじゃないですかって言われるわけなんですけど、ただその頃って例えばもう最初の3分間とか、それこそ加藤君なんかが教えてたんですけど、全然光が通るような、うん、
そうですね、宇宙の晴れ上がりっていうのがあるんですけど、それ以前の光ってまっすぐ飛んでないから届かないんですよ。
全く意味が分かんない。そうなんだ、宇宙の晴れ上がりすげえかっこいい
名前、ちょっと宇宙論って結構かっこいい名前多いですね。
うんうん、
かっこいい宇宙のあれ。最天理とかいうかっこいいのもあるんですけど、まあ、なので多分、電磁波では見えない、どうしても見えない領域って多分あるんですよね。その直接見えない領域。
ああ、へえ、そういうことか。
ただ、なんかその名残を観測するみたいなことができて、うんうん、例えばちょっと戻りますけど、ピーブルスさんの受賞した中にあった、CMB かな。宇宙背景放射っていうのがあって、うん、なんか宇宙初期の、ちょっと詳しくないんで間違ったこと言ったら申し訳ないんですけど、うん、宇宙初期のその頃、できた頃の揺らぎみたいなのが、実は波長が伸びて伸びて伸びて、3ケルビンの放射で、こう、身の回りすべてから、なんでしょう、こう、我々は受け取ってるんですよ、みたいな。うん、っていうのは、まあできるのかなと。うんうん、あとは、なんか今の銀河の分布を見ると、なんかシミュレーションと合わせると、じゃあ元々はこうだったんじゃないですかとか、そういうことはやろうとしています、うんうん。
なんかむちゃくちゃ素人意見なんですけど、その観測するっていう技術自体がまず難しい。はい、超微量なものをなんか観察しようっていうのが難しいのと、はい、あとそのホットジュピターみたいに、その人間の多分想像外のことが起きているだとしたら、はい、それを理論的に組み立てるって、なんか難しいとかいう次元の問題ではないですよね。
気づかない限り無理みたいな。
うん、そうですよね。認知の外にありますよね、はい、多分、本当に。だからそんなことできるの、できるっていうかすげえ大変そうだなって。宇宙の晴れ上がり、クリアアップオブザユニバースって言うんですね、本当に。
かっこいい。なんか、系外惑星に絡むんですけど、うんうん、その95年のマイオールさんたちのは、もうもはや一大スペクタクルというか、うん、もはや第二のコペルニクスみたいなものなんですけど、そこで、なんか、大きい惑星いっぱいあるじゃんみたいなのが分かったんですけど、実は、なんか2013年ぐらいになって、ケプラー衛星っていう名前の、宇宙から、こう、同じように他の星の惑星を観測する衛星っていうのが打ち上がったんですよね。で、それちょっと手法が違うんで、まあ、そこはちょっと割愛しますけど、ちょっと、それもあって違うタイプの惑星を、いっぱい見つけられるような衛星さんだったんですけど、
うんうん、
で、そのケプラ衛星っていうのが全く違うポピュレーションの惑星をいっぱい見つけて、なんか地球とか海王星ぐらいの大きさの惑星ってあんまりないのかなみたいに思われてたところに、うん、そのケプラ衛星っていうのがなんかなんていうその辺の領域のものをバンバン発見して、
うん、
で、そしたらなんかじゃあ今まで言ってた、このガス惑星とかできやすいのかなっていうのも嘘じゃんというか、
うん、
それだけでは補えないじゃん。もうなんかちょっと違うじゃんみたいになって、うん。で、さらにそのケプラー衛星って実は機械学習使って惑星を発見するってことが できるとかやってるんですよ。で、ちょっと前にカグルのコンペでプラスチックって1年前ぐらいですかね。
あったあったあった。
天体の分類をしてねってコンペだったんですけど、うん、あんな感じで、こう、 星の光の明るさの時間変化を観測すると惑星がわかりますみたいなのが、うん、そのケプラー衛星だったんですよね、
うん。
で、その星の光の変化をいっぱいじゃあ AI に学習させてやって、惑星を見つけましょうっていうのをやったら、たくさん見つかって、
うん、
っていうので、なんか、その辺からかどうかわかんないんですけど、結構、天文学の業界にも、実は人工知能とか AI というか、まあ、機械学習の手法っていっぱい使われるようになってきて、なんか、使ってる側、天文側はあんまり AI っていう認識は多分なかったと思うんですけど、うんうんうん、実は、なんか AI と天文学って最近密接に関わってきてるんです、みたいなところが。
だってそうですよね、はい。仮説ドリブンに実験が難しいっていうなら、うん、もはや、もう全くわけわかんないデータを膨大にビルドアップして、ボトムアップ式に発見をするっていう、まさにデータマイニングそのものみたいなやり方は全然ありなんですよね、多分。
はい。
まあ、それもやり方の一つっていう意味ですけど、バンバン使われてるんですね、やっぱり。
使われてますね。あとなんか、目でこう銀河の形を見て、これ、この銀河はこういう種類の銀河ですみたいなことをやったりするんですけど、うん、それももう画像認識とかで、あんまやられて
る。なるほど。そのブラックホールの話をじゃあちょっと加藤さんも踏まえてしたかったんですけど、そう。個人的にはすごい昔、はい、昔でもないですね。2019年の4月とかなんで、そこまで昔じゃないですけど、うん、ちょっと面白かった話したいなと思ってて、はい、だから、天文学と機械学習みたいな話で言うと、そのぐらいの時に、イベントホライゾンテレスコープっていうプロジェクトがありましたと。で、それは何かっていうと、地球上にある電波望遠鏡のデータを、まあなんか、機械学習で組み合わせて解析をして、で、ブラックホールの姿を、まあ、捉えようっていうプロジェクトですっていうことらしいですね。で、ここからはちょっとまあ自分本当に分野外の人が、まあ興味があるからって言ってネットの記事とかをいろいろ見てやった話をするんですけど、だからまあちょっとツッコミとかあったら言ってほしいんですが、
はい、
まあブラックホールをだから望遠鏡で観察したいっていうモチベーションのプロジェクトでしたと。で、最終的にはできましたっていうところなんですけど、2019年の4月に、世界に発表したんですけど、まあそれは実際に、物理的に望遠鏡で観察したのではなくて、コンピュータービジョンを使って、コンピュータで再構成をしたブラックホールの画像でしたっていうのが、まあ最終的なところらしいですね。で、自分の興味としては、それどうやって作ったのかっていうか、どういうふうに機械学習が適用されたのかっていうところだったんですけど、まあなんかちょっとプロジェクトの話の始めから言うと、そもそもまあブラックホールっていうのは今まで実際に観察されたっていうことは一度もなかったらしいですね。で、ただなんか我々が絵本で見るブラックホールっていうのは、なんでじゃああのイメージが絵本としてあるのかっていうと、アインシュタインの一般相対性理論から、まあ丸いだろうとか、めちゃくちゃ質量が大きいだろうとか、こう光、それだけ質量大きいんで、光が逃げられないような、まあなんか吸い込む何かだろうみたいな、アイデアはあったところから多分あの形ができてるんですけど、実際の姿形っていうのは観察はされてない、観測はされてなかったっていうところで、まあそれを観測しようっていう。で、なんかここでターゲットにしてるブラックホールっていうのは、ですね、地球から5500万光年先にある銀河系の中心にあったブラックホールを、まあ、なんか理論的にはその辺にあるだろうっていうことで、そこをまあ実際に望遠鏡を向けて観察をしようっていうことをやったらしいですね。で、ただ理論上それぐらい遠くにあるものをその見ようとしたら、イメージ的には月に置いてあるみかん1個をこう見ようっていうぐらいの解像度が必要らしくて、で、そんな望遠鏡はないんですね。なんか作ろうとしたら地球ぐらい大きい望遠鏡が必要になるっていうことらしくて。なんで、まあそんな望遠鏡は作れないのでどうしようかってなった時に、地球上にある何個かの望遠鏡から得られる画像をガッチャンして、まあそこから、画像を作り上げようっていうふうにやったっていう話らしいですね。で、具体的にはなんか5個の、まあ5つの大陸にある8個の望遠鏡ので観察を行ってそのデータを使ったっていうことらしいです。で、なんだ2017年の4月から1週間にわたってまあ同じ空間のところに望遠鏡を向けて観察をして、 で、データとしては、まあ、めちゃくちゃ膨大。ハードディスクが500キロ分ぐらいのハードディスクが溜まったっていうのと、なんかデータ量にしたら5000年分の MP3 のデータ量だ、みたいな話らしい。5000年分の MP3。ちょっとなんか言われてもわかんないんですけど、っていう、まあ、膨大なデータが得られましたっていうことらしいですね。ただ、それなんか何をしてたかっていうと、その8箇所、点々と地球上にある望遠鏡から、一つのところを向けて、まあ、ある領域の、ずっとデータを取ってる、まあ、画像なんですかね、を取ってはいたんですが、まあ、その8箇所の点から取るっていう超スパースなデータですと。うん、ただ、地球はぐるぐるぐるぐる回ってるので、うん、まあ、その8箇所が1週間かけてずっとこう回ってる中で、ある領域でも、こう、なんかパズル的に部分部分だけどんどんどんどん埋まっていくみたいな、そうは言ってもスパースっていうデータに対して、そのスパースになってる領域を、じゃあ機械学習で埋めましょうっていうのが適用したところらしいですね。で、どうやってそういう風に画像を、まあ、パズルみたいに、足りてないところを埋めていったか、再構成していったかっていうところで、多分、まあ、なんかテッドのトークとかいろいろ見てるときに、パッとこう大きいイメージを言うと、どういうものがブラックホールの形っぽい、まあ、ブラックホールの形っぽいものを再構成をしようっていうことらしいんですけど、得たデータから。
はい、
で、それは、なんか他に今までで観察された天体の画像とかを、膨大に学習をして、まあ、天体の形ってこんな感じだよね、みたいなのを特徴量を作って、で、作った特徴量に、まあ、観察したデータを当てはめて再構成をして、まあ、こういうデータの断片があったら、他のプラネットはこういう形だから、ブラックホールもこんな形だろうっていう風に出すっていうのが、おそらく大きいアイデアっぽい。これなんか間違ってたらすいませんって感じなんですけど、またショーノートとかにテッドトークとか貼っておくので、興味ある人見てほしいんですが、で、まあそういう風に再構成をしましたと。で、なんかポイントとしては、ただ、そのブラックホールの形とか、天体に似てるだろうっていう想像は、一般相対性理論をベースにしてるから、まあ言ったら、こう見たい形のものを再構成をしようとしてしまってるっていうバイアスがあるっていう。だから、そのバイアスを除くために、この研究者の人たちがやったのは、おそらくイメージネットみたいな、まあ、スマホで撮れるような、普段の、こう、生活で見てるような画像も、学習をして、それはそれでこう、特徴量を作って、で、その、全然宇宙とかと関係ない画像の特徴量に対しても、天体の断片的な観察データを当てて再構成をしたら、それでも、こう、丸っぽい形ができたらしいんですよね。まあ、プラネットの時に使った特徴量で再構成した画像と、こう、一般的な画像で作った特徴量で再構成した画像が、大体こう、同じような丸っぽい形ができたんで、なんかこれは、その、バイアスがかかってないだろうというふうに、そこで判断をしたということで、そういうような手法を持って、最終的にネットでニュースとかになってた、こう、リング状の画像っていうのが、生成できて、これがブラックホールの形です。すごいですね。相対性理論、まあ、100年以上前に提唱されてたような理論が、この地球上から、そんな宇宙の端の端の極限環境みたいなところでも、一般相対性理論が成立してるんですねって言って、まあ、そのブラックホールを観察できた凄さに加えて、アインシュタインすげえっていう話だったらしい。っていうことで、まあこれがちょっとどれぐらい正確なあれかはわかんないですけど、おそらくまあそういう風な感じで画像を再構成して、コンピュータービジョンを使ってやったものが、このイベントホライゾンテレスコープっていうプロジェクトだったらしいですね。で、このアルゴリズムを考えて実装したのが、当時 MIT で、PhD をされてたキティ・バウマンっていう女性のすごい若い研究者の方で、はい、まあ当時はそれも注目されてましたね。なんか女性だからとかっていうのは、まあ、ちょっと置いといて、まあ、すごい若くて、才能がある人がそういう風にアルゴリズム組んだっていうので、注目も浴びてたりしてたらしいですね。っていう、まあ、こっちはこっちで、やっぱりそういう、断片的に得られるデータから再構成するとかっていう、なんだ、トップダウン的なアイデアから頑張ったっていうよりは、データから、まあ、導き出しても、理論と一致したみたいな、凄さがあったらしいですね。
もともとなんかブラックホールがあるだろうってことが、周りの、例えば周りの星とかガスの雲とかの観測とかから分かってるって言うと微妙ですけど、分かってはいたところに、あ、やっぱりあったんだね、みたいな。なんか、ブラックホールってみんなあるって思ってるんですよ、基本的には。絶対ある。この銀河系の中心にもあるし、多分どの銀河も真ん中にブラックホールを持ってるでしょう、みたいな。
うん、
あの、周りの星の運動とかを見て、まあ、ケプラ運動なんですよね。結局計算すると、真ん中にそういう重さのものがないとおかしい、みたいな。
あ、そういうことなんだ。
最初は多分そういう、まあ、それでなんか、ダークマターとかも含めたりと、いろいろなんかややこしい計算ありますけど。でも、人類どうやってもそういうなんか間接的なやり方でしかわからなかったので。
うん。
やっぱり、なんか目で見れるって言ったら語弊あるかもしれないですけど、あ、物としてやっぱりこう、画像が出てくると、
うん、
感動というか、なんか、
そうですよね。
すごいなって。
すごいですよね。ここで観測したブラックホールっていうのは、うん、超巨大な銀河、M87 の中心にあるブラックホールらしく、それは、質量は太陽の65億倍。大きさは太陽系すべてが入るぐらいの大きさ。ということで、なんかあの、イメージしたら、ブラックホールは惑星よりもちっちゃくて、ブラックホールが近づいたら惑星がシューって吸い込まれるみたいなイメージかと思いきや、まあそもそも、その大きさが大沈没みたいな感じですよね。
その大きさっていうのはイベントホライズンの大きさ
だと思う。ブラックホール表、まあ表面というか、
ずっと黙ってるのもあれなんで、ちょっと話をすると、ブラックホール界って結構、アインシュタインが一般相対論出してからすぐ作ってくれた回の一つではあるんですけど、
うん、
出た時には、まあ、そんなもん現実じゃないけどねっていう感じだったんですよ。
アインシュタイン本人は。
いや、本人っていうよりも、そもそもまあ、そういうのは数学的な回としてはあるけど、いや、まさかそんな重たい空間をバチってぶっちぎるような重たい星がないよねって思ってたら、
地球上に生きてた
ら、あった。あったし、いつの間にかもう僕たちの世代からすると、ブラックホールってのはまあ宇宙にあるでしょぐらいな常識みたいになってるっていうのはもうそれ時点で不思議だし、とうとうやっと観測されましたっていうところで、こういつの間にか人間の常識が変わってるし、もう見れても、お、本当にあったんだね。しかも今まで見れてなかったんだねぐらいな
感じになるので。そうなんですよ。それが面白いなと思って。って思います。恐竜とかは、だってあんなクソでかい鳥みたいなのは、いないだろうって思ってたけど、骨が出てくるから、あ、いたんだねってなるんですけど、ブラックホールはそんなもんじゃないのに、みんな、あるのをなんか、教育的にこう教えられて信じてるっていうのが、また、あってよかったねって感じですけど、逆に。みんな何を信じてたのみたいにならなくてよかったんです。っていう、まあ自分はなんかその、あの、古典的に昔からある学問に対して機械学習適用してますみたいな話は、へえーと思うんで、楽しいですね、これは。ブラックホールと、その、系外惑星というか、まあ、天体とか惑星っていうのは、また切り離されたもんなんですか、
うん、はい、なんか、ブラックホール単体の話をすると、どっちかっていうと多分、物理学の話に。
人自体も変わるみたいな。
多分、そのもの自体を研究してる人っていうのは、なんか、それこそ素粒子とか、そっちになるんですかね。
え、わかんないっす。
なんかその天体としてのブラックホールを研究する人は天文の世界にいっぱいいるんですよ。
うんうん、
なんか、このブラックホールはこういう回転をしているとか、うん、このブラックホール周りはこうなってる、物質こうやって落ちてるみたいな、
うん、
その一個一個に対して観測する人ってまあ結構いるんですけど、うん、ブラックホールっていう概念を研究する人は多分天文にはあんまり
。そうだろうなぁ。
いないのか。ただ、なんかちょっと面白いのが、さっきの、その解像度めちゃくちゃいいブラックホールの画像を撮るのに使った、うん、スパースモデリングっていう手法は、
うんうん、
系外惑星で、こう、氷とか塵でできた円盤っていうのがあるんですよ。なんか木星の周りの、輪を想像してもらったらいいんですけど、うんうん、それがもう太陽の周りにわーってあるみたいな。
うん、
そういうものが、まあ、なんか、太陽系とかそういう惑星系ができる初期にはあると思われていて、
うんうん、
で、まあ、もちろんそこにガスとか、さっき言った、塵とか氷とかいろいろあるんですけど、そういうのも、まあ、めちゃくちゃ解像度必要なんで見えないんですけど、それを頑張って、そのスパースモデルとかで見ようっていう研究は確かあって、そっち専門じゃなかったんで、どのくらいまで進んでて、どういう画像が得られてるかどうかっていうのはちゃんと分かってないんですけど、
うんうん、
そういう意味ではなんか、通じるところがあるというか、ブラックホールの話も、系外惑星の話も結局ちっちゃいのを見るみたいなので、
うん、
手法が同じところがあったりはするんですねって、
うんうん。 ちっちゃいの見るとか、あの次元がそもそも違うものを、まあ二次元に押し込めて人間が認識できるようにするっていうのは、うん、まさになんか機械学習っぽいというか、はい、いやまあ、最近で言うとそうっていうだけかもしれないですけど、うん、そしたら、だいたい、まあ時間もいい感じなんで、天文学賞と、あとちょっとだけ機械学習の話は終わりにしますか。はい。ではでは、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい